ヒデのリトルラジオ第546回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第546回、収録をしております。本日日付が随分と飛びまして、5月の13日日曜日、時刻9時半を回った頃からでございます。いろいろと事情ございまして、2週ほど、お休みをいただいてしまいましたリトラジですけれども、まだ聞いていただいている方が、ね、いらっしゃる以上は、こうして続けていきたいと思いますので、少し気を改めまして、今週もからも、どうぞよろしくお願いいたします。お会いしますのは、まずは私ヒデと
明美です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ね、ちょっと会いちゃいましたけども。
そうですね、
はい。まあ、この間いろいろありましたので、また後ほど順を追ってお話をしていこうとか思うんですけども、いつも通りお天気の話からいきますと、今日は一日雨ということで、朝から日本割と全国的な、雨、そしてこの東海地方に関しましては、本格的な雨、一時的には大雨注意報警報も出てたというふうな、そんなところもあるようでしたし、ね、家の近くの川などの水量を見てもかなりたっぷりな感じもありますしね。
なんか私はわざわざ大雨の時に買い物に出かけたみたいで、なかなかの降りっぷりでしたよ、ね。雨雲レーダー見てからお出かけすればよかったんですけど、
ちょっと久しぶりに本当にまとまった雨だなという感じはあったんですけども、
長靴履いてお買い物来ましたけど、まあ、結構濡れましたよ。で、はい、みんなね、ちょっとでも濡れたくないからね、お店の入り口とかね、アーケードのあるところの近くに駐車場を止めようと思うんだけど、まあ、あれだけ激しく降ったら少々店の近くに止めたって濡れるぞっていうぐらい激しかったですね。
まあね、
はい。
皆様のところいかがだったでしょうか。本当にまとまった、雨ということで、季節はこのお休みの中で立夏というふうでね、もう夏にも入りましたしね、季節的にも、あとはゴールデンウィークがあったんですけども、前半は意外と本当に真夏日のような暑さだったんですけど、後半ちょっと崩れた感じでね、は
い、いや5月ずっと天気悪いですね、
うん。今週じゃないっていうか、先週もうすら寒い日が、ね、何日かあったりして、
なんかツイッターで見た情報ですと真実だとは思うんですけれども、私たちが若かりし頃にあった米騒動の冷夏、大米輸入とかって大米まずいみたいな、そんな事件あったじゃないですか、はいはい。あの年に匹敵するぐらいの5月は冷夏らしいんですけど、来年米大丈夫かなってちょっと心配になったんですけど、はい。
ただ今週はですね、逆に打って変わって真夏日が続くような、そんな暑い、暑さ戻ってくるということです。
戻りますか、
はい、
夏日来ちゃいます
ね。夏日が来ますね。
あ、そうですか、
はい。明日はまあこの雨が今ずっとね、東の方からに離れて、明日からもう高気圧に覆われるということで、かなり晴れ間が出てくるのではないかと。そして火曜日水曜日にかけましては、本州付近は高気圧に覆われるということで、かなり高温になってくる。6月下旬から7月並み、仙台では真夏並みというような、そんな気温も出てますね。木曜日以降もそれほど崩れることないんですけども、また週末ちょっと雨模様というような、そんな天気予報になってますので、来週はちょっと打って変わってこの暑さ、熱中症なんかもね、
ほうほう、
はい、気をつけて、水分補給等々、あとは日差しがねやっぱり強いので、はい、紫外線対策、これ本当女性のみならず男性の方もね、あと運転してたりとか肌を露出してるところ、まあ、男性少ないっちゃ少ないんですけども、それでもやっぱり手のひらとか手の甲とか運転しててもね、はい、結構じりじりと焼けたりして、蓄積するとそれはそれでねいいものじゃないのでね。
私ニベアの日焼け止め使ってますけど、うん、まあ、結構買いやすいお手頃価格で、 あの塗った後もさっぱりしてクリームタイプなので、うん、あれいいんじゃないですか男性も、う
ん、あの今メンズ化粧品コーナーなんかでもあの結構日焼け止めコーナーあったりするんですよ。
そうなんですか、う
ん、あるんです、
まあ、でもそれが見つけられない方はあのニベアの日焼け止めとかもう昔からあるようなそういう定番品って結構いいですよ、
うんうん、ね、どうぞちょっとそんな暑さ対策日焼け対策そんなものに気をつけてこの1週間はというようなそんな天気になってますね。
あ、日焼け止めはねびっくりするぐらいたっぷり塗らな効果がないそうなので、うん、もう米粒とかだったらね塗ってる意味なしみたいな、うん、結構たっぷりです。
SP いくつとかね、はい、数字も出てますしね、
うん、まあ、でも SP いくつでもケチってちょこっとしか塗らんかったら意味ないから、うん、安くてたっぷり使っても悔いがないぐらいのやつをたっぷり塗った方がよっぽど予防になると思います、
はい
はい、
そんな日本列島名護ございまして、北の方からは桜前線の頼りというね最終地点に行ったというのが今週先週だったらしいです。遅くない、まあ、平年並みなのかな、
平年並みなの、
はい、根室がまあ最終地点なんですけども
、でも今週さ栃木雪降ったとか言ってなかった山の方、
ああちらっとね、まあ、氷とかもあと関東ちょっと氷が降ったりとかね、うん、そんな、荒れた天気でしたか。
3月の終わりあんなけ暑くてもう日本は亜熱帯だとかって言ってたのになんで5月こんなに寒いのみたいなね、うん、そんな感じですよ ね、
ね、13日に遡る今日ですね、これね、あ遡らないか今日かだ今日、昨年に比べて2日早い開花となったということで、まあ、ほぼ平年
なんで、あそうなんですか。
でこちらの方はあのソメイヨシノではなくって千島桜という、まあ、根室の桜というそういうものが、最後の、開花宣言が出たということで、今年の桜は本当にあっという間に咲いてあっという間に散った、まあ、桜らしい桜でしたし、
はい、
あの咲く時期かなり前倒しだったので、
はい、この辺はね
各地の桜祭りが、
うん、葉桜祭りになってましたけど ね
っていうようなそんなお話もした記憶ありますけれども、季節は徐々に夏へと向かっていって、もうなんか沖縄の方は梅雨入り、奄美が梅雨入り
してるから
沖縄もなんか梅雨入りってなんかちらっと聞いたんですけどもね、はい、今週後半はそんな梅雨入りなんていうそんな、ね、季節のお話になるかと思いますけれども、どうぞちょっと天気気をつけてお過ごしください。そんな2週間のお休みを経てということなんですけども、先ほどもお話ありましたが、ゴールデンウィークというのが世の中的にはあったようで、
はい
はい、まあ、我々にはほとんど関係なかったんですが、
関係ないですね、
はい、まあ、そんな中でも、ちょこっと半日というかね、大須の方に出かけて行って、
はいはい、
ちらっとね、
はい、
大須館のお参りしたりとか。
そうなんですよ、ヒデさんがね駐車場その辺にとっとと入れてくれればいいのにね、もう粘って見つけたんですよ、ちょっと安い駐車場、はい、うん、ちょっとだけね、ちょっとだけ歩くんだよね、5分ぐらいかな、う
ん、まあ、道一本挟んだって感じです
ね。そうそうそう、5分ぐらい歩くだけで駐車料金がね、うん、激安でしてね、いやなんでここだけこんなに安いのっていうぐらい、なんかあの多分知らない人はたどり着けないような駐車場を見つけてですね、でも幹線道路に面してるんだよね、うん、でこれはあのみんなに喋るとみんなが使って私たちが行った時に使えないといけないから内緒にしますけれども、私たちは覚えたよね。
いやいや、そんなのは言ったっていいんだけど別に、
いやでもね、
言っても言えないんだけど、
うん、あでもね駐車場の根付けも面白いなってぐるぐる回りながら探してたよね、本当にこれ面白くて、ここはこうでここはこうでみたいな感じで、
まあ、あの名古屋というところがちょっとある意味特殊で、やはり車で移動する文化っていうのが ね、
まあ、そうよね、
根強くあるので、うん、大須とかまあ栄などに、駐車場が結構点在してね、はいはい、今時ですコインパーキングなどが、
あと空き地とかがねコインパーキングに転用されてるから、うん、3台とか軽自動車専用の駐車場とか私初めて見て、うん、こんなんあるんかいみたいな感じで見てたんですけど、いやー面白いですよね付けが。
ですから、まあ、もちろんその、運営会社もね周辺とこうバランスを取りつつ、はい、かといってちょっとでもみたいな風でこう時間設定がしてあったりとか、あとは土日設定だったりとか、まあ、いろんな設定があって、こうそれをねちょっと丹念に見ながら
そうそうそうそう、
うろうろ、
もういい加減どこでもいいから止めないよって私はなってくるんですけど、ヒデさんは粘る人なんで粘って粘って最後に見つけたんですけど、いやでもあの軽自動車専用駐車場面白いよね、
うん、
あんなん初めて見て、本当にあの土地が小スペースでもちょっとお金稼ぎたいとかって思ったら結構需要はあるんじゃない、
ね、
ねえ、軽自動車しか止めれないから止めれる車半分ぐらいに減るわけだしね、うん、いやこれいいアイデアだななんて思いながらうろうろしてたんですけど、まあね、あの駐車場無事車止めてで大須行ったらですね、まあ、別に大須観音なんて何回も行ってるから写真なんて撮らなきゃいいんですけど、これがまたね、はい、外国人の観光客が多くてですね、うん、みんながバンバン写真撮ってるから私も iPhone で写真撮らなきゃみたいな気持ちになってくるのよねいやでもね、びっくりしたよね、あんなに多いとは思う。あれって日曜日でしたっけ、
う
ん、
そうですね、
あ、日曜日の午後か、
はい、
いやもう本当になんかイスラム系の方とかもね、うん、もうなんか白人系じゃなくてアジア系のいろいろな範囲とかね、結構多くってですね、びっくり仰天だよね、うん、
まあインバウンドまだまだという感じで、大須周辺ね、あのやっぱりこう食べ歩きができたりとかね、
そうそうそう、やっぱりあの名古屋で一番楽しいあの食べ歩き商店街だから、普段でも日本人多いんだけれども、その日本人の間に結構な外国人の方が混じってて、うん、あ、多分名古屋観光の中では紹介されてるんだろうなとかと思ってね、あのうろうろしたんですけど、うん、いや楽しいですよ、見てるだけで楽しい。
はい、まあそんなことで大須観音久しぶりにちょっとブラッとして、
そうそうそう、大須プラッとしてびっくりしたのはですね、はい、あの大須商店街の中に万松寺っていうね、はい、お寺があるんですけど、お寺と神社一緒だったっけ
まあいろいろといきさつあるんで、まあ、
これがあれ誰の母体寺だったっけ、徳川家、尾張の誰か、いやいや
小田さんです
けど、小田さんですか、これがまだですね、建て直したのはいいんですけれども、なんかね、いきなりね竜とかがね2階までね登っちゃっててね、なんか撮影スポットみたいになってて近未来的になってるんですよ。で隣に納骨堂ができたやつも、これもまた近未来的になっててですね、万松寺ってさ、なんかもっと古臭い昔ながらのお寺って雰囲気だったじゃない、うん、これがまたね、なんで誰が これにしたんだっていうぐらいちょっとなんか近未来的な寺に変わったので、大須に行ったらぜひ皆さん見てください、はい、写真撮影スポットですよ、外国の方もいっぱい撮ってたんで、あれちょっとびっくりするよね、うん、
まあね、うん、あのちゃんとね、あの昔の名古屋の役所がここにあったんですよって石碑があったりとかね、
あ、そうそうそう、そんなのよりも白い竜が目に行きます、白い竜、そんなのはちょっとしかないけど、ういうないと、でもあそこってさ、なんかカラクリ時計になっとったんやっけ、なんか時間になったら、
それは違います、大須観音の
あれなんかさ、時間になったらライト、ああ竜ライトアップするとかなんかなかった、
はい、今やってんのかな、
ま、いやね、まあ、とにかく大須に行ったらわざわざ万松寺行ってください、びっくりしますよ本当に。
まあ、出かけられたことはある方、ね、いらっしゃるかと思いますけども、本当にこう日々進化するというか日々変化する街、はいはい、大須商店街、我々は何見に行ったんだ、
パソコンのパーツ、
まあ、そうだね、
はい、パソコンのパーツを見に行ってパソコンショップうろうろしてたらキーボード600円で見つけたんですよね、はい、新品新品600円、もう何だったっけ、この薄っぺらいペラペラタイプ あのキーボードなんてやつ、
は
い、
まあ
うん、これがね3ヶ月保証ついてるんですよ、600円で。メーカーを3ヶ月。もう意味わからなくって、ヒデさんも使うって言ってから2台買ってきたんですけど、これね、なかなか使い勝手いいよ。600円でこんなに働くキーボードすごいとか思って、これ作ったメーカーもすごいとか思いつつ、あれはさ、新規オープンのショップが目玉かなんかで出したから、もともとは600円じゃないとは当然思いますけど。
あれ、割とちゃんとしたメーカーなんですよ。
割とちゃんとしたメーカーで、もともとの値段は600円じゃないでしょ。
もちろんもちろん。
でしょ、だからオープン共産価格みたいな。
急品です。
うんね、いうことで、まあ、ちょっと色白なのは気に入らないんですけど、その600円で買って色文句言うなって感じなんですけどね、いろんなショートカットがついててね、使わないんですけど、両側にね、いろんなショートカットがついててね、600円でこのキーボードいいわーとかって言ってね、二人で大喜びして帰ってきたんですよね。はい。はい、っていう大須っていうのはとても面白い街です。
はい。まあ、一部、ツイッターですとかでちょっとね、上げたりしてたんで。
そうそう。Facebook にで、ね、も報告しておきましたけどね、はい。はい。
見られた方もあるかと思いますけども。はい。はい、まあ、我々の、ゴールデンウィークはもうそんな感じで
以上おしまいみたいなね、はい、もうあとくたびれてたみたいな、
はいはい、そんなところでしたかね、
はい、
この間に世の中にはいろんなことが起こりまして、確か前回収録した2週間3週間前なのかなには、世界はこんなのやってなかったのか随分と変わりましたね、まずは南北の会談から始まり
ね、え
階段前ですからね収録したの、
そうだね、うん、
はい、まあ、あれも映像ですとかあれも、ね、状況をどう見るかというのは、まあ、置いといて
演出演出、
はい、
なんかさ、みんなさ、自分のお兄さんとか殺したりとか、自分のおじさんさ、虐殺してる人の指導者のことをさ、なんかみんなコロッと騙されていいように考えとるけど、あの人独裁者だよ、自分の肉親も殺すようだ、なんでみんな簡単に騙されるのっていう、騙そうとする世論を作ってるテレビ局とかが鬱陶しい。以上。
その後、これはまあごく最近なんですけども、アメリカとの米朝かの会談の、
ね、シンガポールですか、まあ、キム・ジョンさんの専用機シンガポールまで飛べるんですか ね、 っていうその辺が話題に上がってましたけど、っていうかさ、そんな古い飛行機を専用機にしてるのとかと思ったら、そんなあんたロケット開発の前に自分の専用機調達しとけよとかって思いません？まあ飛行機嫌いで乗る気がないからしょうがないのかもしれないですけど、ちょっと古いよね。ね、
話がさまつな方向に向かってますけれども、はい、まあ、その前段階としまして、アメリカ人拉致被害者の方が3名、ね、戻るということもありましたし、まあ、結論だけを見ると、まあ、これはこれで大変に喜ばしい誉れなことではあるんですけれども、まあ、それとのこう見返りというか取引というのはどんなものなんだろうとかね、あとはその核施設の閉鎖というのも、うん、若干の疑問が残ったりとか、まだまだ、そのあたり注視して見ていかなきゃいけないことはねたくさんありますしね、はい、この辺はいつもながら世界は激動に激動を重ねてるなと。
本当に世界は激動なのにね、日本の国会議員はとぼけた人が多いからね、はい、うんざりだなって毎日思ってます。
まあ、それに対しまして、今言った日本国内の政治というのは、まあ、愛も変わらずという表現になってしまいますけれども、言った言わない、あった会わない、記憶にない 記録がどうとかということで終始しているという印象しか受け取れません。
もう野党さ、ずっとゴールデンウィークの続きでよかったんだけどね、出てこないままの方がみんなさ、もう物事ちゃんちゃんちゃんちゃんと進めてよかったんじゃないかって国民の大半を思ってると思いますよ、う
ん、また、麻生さんの方の発言をめぐってというのもね、いろいろと物議を醸しているというのが、まあ、この 2,3 週間のところですかね。まあ、それぐらいしかないっていうのもどうなんでしょうって話もありますけど、
いやでもさ、もっと大きなことは酒で身を滅ぼした人がいるじゃない。
はいはいはい、
ねえ、なんだかよくわからないけどあそこまで人生潰さないかんのかなと思うんですけど、
話の順番というのがあるので、はいはい、まず政治の話を一
旦ね。あ、そうなの、はい、
はい、国際政治国内政治なんだか随分と温度差があるなという感じのは私だけでしょうか。まあ、それにしても安倍さんが日中それから、韓国の3者での会談というのがねありまして、まあ、こちらの方はそれなりの成果が出てるのかなと、まあ、言いたいこと結構言ってて、あの日中のやり取りに韓国がヒヤヒヤするみたいな、そんな記事も見ましたけども、はい、今後のこの東アジア情勢というのも変わっていくのかなという、そんなこの 2,3 週間になっているかなということでございます。そして、まあ、政治から離れまして国内の話題というところでいきますと、まずはスポーツの話題の方で話をすると、イチローさんがね、ああいうことになりまして、
ああいうことになりまして、
はい
はい、監督に干されただけでしょ、ま
あ、なんともね、その辺のとはいえ、もう永久というかマリナーズで骨を薄めるみたいなことにもなってますし、
でもさ、別にやりたい人はやればいいと思うんだけど、いつまでもユニフォーム脱げないね、脱ぎたくないのかな、まあ、どうでもいいんですけど、
昨日なのかな、一応コーチという形で、ベンチに入ったという、そんなニュースもちらっと見ましたけどもね、うん、
引き際の美学はイチローにはないんだなと思って見てるんですけど、
まあ引くに引けないというところもあるのかもしれませんし、
そうなんだ、へ、
まあ、やれるんならやりたいというそういうところなのかもしれませんしね、あのこの辺はもう本人にしか分かんない話だと思うし、まあ、それある意味需要があるんであれば、それは続けたいのであれば続ければいいことだと思いますしね、ただ、まあ、あの一野球ファンというかスポーツファンとしては、 まあ、望みがなくなってしまったんですけども、こう日本球界に、ね、戻ってきて、まあ、例えば今松坂が投げてたりするじゃないですか、はいはい、で上原が投げてたりするじゃないですか。でそれなりに彼らその、ね、結果成果残してるたりもしますし、まあ、客寄せパンダなんていう言い方が下品ではありますけれども、まあ、十分球団 の, その広報的な部分では、ね、十分な広告とにはなってるわけですからね。そういう意味でイチローの例えば国内復帰っていうのはまだまだ十分にこう値打ちっていう、まあね、経済的な話をするといやらしいですけども、そういう面ではちょっと見てみたかったなと。まあ、我々こういった中部地方というか東海地方に住んでますとやはり地元、ね、東洋山から出たスーパーヒーローですから、それこそ中日ドラゴンズのユニフォームに袖を通したイチローってのもちょっと夢というかね、期待はあったんですけどもね。はい、まあ、スポーツそんなところですかね。あと何かありましたっけ今週スポーツ的なところは。サッカーは相変わらず日本代表ハリルさんが提訴するだろうどうの
当然じゃない徹底的に名誉毀損でやればいいと思います私は、うんうん、やり方が汚すぎますよね。
まあ、あとは西野さんがね、予備候補なんでしたっけ45人の発表ちょっと遅れるみたいなこと言ってましたかね。はい、まだちょっとそのあたりサッカー日本代表ぐちゃぐちゃしてるなと。いいのかなこの時期でぐちゃぐちゃしててどうなんでしょうって気もしますけども、はい、ちょっと私思い当たるところではそんな感じしかありませんけれども、
はい、
はい、そして、もう一つ目を転じますと芸能界的な話ですと今日あたりもね、リーダーなんだな涙の会見みたいなそんなのを見ましたけども、まあ、酒で身を滅ぼすというか、ああ我々は知らなかっただけですけども多分こうファンの方々には割と有名な話だったのかもしれませんね。ああいう状態だったということはね。
アル中、
うん、
平たく言えばアル中なんでしょ、はい、アルコール依存症、うん、よく知りませんが、まあでも思うんですけど人生すべて断たれるほど悪いことしたのっていう。
いやそういうこと、うん、あのね、悪いことか悪くないことかっていうと確かに、まあ、一般人になればてへてへではないですけども、まあ、まあっていう話ですわ。
というか彼のこの先の人生の活動をすべてやめさせなきゃいけないほどそんなにひどいことをしたのっていうのが、うん、私はちょっとよくわからないんですけど、
これは需要と供給の問題だって彼にはもうその今までのイメージっていうのがなくなってしまったわけですよ、うん、今まで CM 何社も契約をしてこう、ね、華やかな。
だけどさ今まで散々覚醒剤とかやったりとかさ 薬中のやつとかさいろんな人たちが芸能界に復帰して活動してるわけじゃない、
うん、それはそこにまた需要が生まれてから活動できたわけじゃない
です か。もう全てを断たなきゃいけないのこの時点でっていう、まあ、酒が原因でああなったのはしょうがないにしろ
断たなきゃいけないというか断たざるを得ないということですよね。結局人気商売なわけですから。
人気商売とはいえどもさなんかちょっと違うんじゃないのっていう。それは本人が一番悪いんだけどそんな夜の10時に呼び出されてこんなもん悪いやろとかって思うのは私だけじゃないと思うし、うん、
だからそれでその辺の事実関係とかうんぬんっていうのは、うん、まあ、今後どうこうって話になると思いますけども、
それであんなグループもあんなみんなが犯罪者みたいな扱いを受けて、うんうん、あんなことにならなきゃいけないのってやっぱジャニーズ事務所っておかしくないっていう。
ジャニーズじゃなくてやっぱりその芸能界とか、うん、まあ、そういったタレント業っていうのは常にそういうものなんだっていうことを彼がそこに思いが至らなかったっていうのが一番大きな話であって、
いやでもどう考えてもやりすぎなんじゃないのかなって私は思うんですけどね。
いや
需要がなくなるのはしょうがないんだけど、うん、それはしょうがないんだけど全てを失わさせなきゃいけないのっていう。
だって全てを失わさせるんじゃなくて全てを失うわざるを得ないわけですよ。
得ないんだけど結果なるのかもしれないんだけど、うん、あそこまでいっぺんに追い込まなきゃいけないのっていう。
だって誰も彼に対してお金を払いたくないわけですから。
でそうなんだけど、うん、違うちょっと違う私が言いたいの、うん、
分かるよ言ってることは分からないことはないんだけど、
やってることがなんか逆に暴力的すぎるんじゃないかというか、うん、でもみんなで寄ってたがって一斉にあそこまで叩いて追い込まなきゃいけないのっていう、うんうん、彼に過失があったのは十分分けるけれども、うんうん、なんか人を殺したわけでもなく、うん、なんかそういう爆発事件を起こしたわけでもなく、う まあ、その被害女性って言われる人には心の傷を負ったのは分かるけれども、あんただって行く方が悪いじゃんっていうその前提があると、そこまでのことなのっていう、うん、って思うんですけど、デヴィ夫人が言ってた言葉もなんかやっぱ私すごい分かる。デヴィ夫人が書いてた言葉見た？見てない？なんかここまで濃くしなきゃいけないのっていう、うん、ちょっとなんかひどくないみたいな、もう人生立ち直っちゃダメなのみたいな、いろいろ思うんですけど、
うん、でも実際茨の道なわけですよ本当はね。
茨は茨なんだけど、
彼らっていうか今そういった、ね、テレビに出てるタレントさん含め、まあ、それの裾野のタレントと言われるような方々っていうのの覚悟とか決意とかって、やっぱ顔が刺されるような仕事をするっていうことに対するのはリスクっていうのは、反面いいことも当然いっぱいあるよ。
ち
やほやもされる
わかるけど、いやでもちょっとここまでやらなきゃいけないのってすごい違和感、うん、なんか最近 の, この日本の風潮として、そこまで追い込まなきゃダメなのっていう、この同調圧力というか、なんかもうけつまずいたやつは弾き出せというか、なんかすごい違和感があるんですけど、
う
ん、
まあでももうそれってさ、ちょっと前からもうこういう世の中は流れになってるってこと
でも、ひどくないみたいな、
いやひどすぎないみたいな、ひどくはないと思うよ。
なんかすごい違和感感じるんだけど、
うん、まあ、皆さんも見方、うん、捉え方いろいろあると思いますし、あけみさんが言ってることもわからないことはないですけども、まあ、一説には今回のいわゆるその被害的な損害ってのは、まあ、パッと計算したことで3億円とも言われて
るわけですよね。まあ、それぐらいになるでしょうね、うん、
つまり彼らには今現時点でも3億円近いネームバリューやそういったバリューがあったわけですよね。それが当然なくなるわけですから、まあ今の時代というのはこういう時代なんだなということ
で、ね、でもさ、ジャニーズ事務所次から次へとトラブル出てくるけどさ、事務所的に問題あるんじゃないのとかって思っちゃわない、
うん、まあ、確かにそのジャニーズ事務所という事務所のそのすごく奇妙だったのは、一番最初にコメントを出したコメントがもうなんか文章に日本語の文章になってなかったりとかね、はい、で後からはすごくこうきちんとした構成の入った謝罪の文章が出たりして、でも最初にその一発目に出たそのジャニーズ事務所としてのコメントっていうのがあまりにもひどかったわけですよ、うん、酒を飲み誰々にキスをせがんでしまったことにってかって、子供が書いたような文章で、まあ、うがった見方をするとジャニーさんがそのまま書いたやつをそのまま出せっていうトップダウンで出しちゃったのかなぐらいのことを思ってしまうような、そんな、ひどい文章だったなというのが印象的ですよね。
まあ、実際何があってその被害女性がどれだけ恐怖に怯えたかはちょっと想像はつきませんけれども、現時点その被害女性とその被害女性の家族の人たちはどう思ってるのかなってすごい思う、うん、
まあ、当然、地上波では乗らないんですけれども、ネットではもう完全に顔さらされてますしね、
被害女性、
はい、もちろん
もう生きていけないじゃんこれから、
その子もタレント志望でしたからね基本的に、
これから生きていけないじゃん、
うん、まあ、でもそのネットのその拡散力ってのとテレビであれだけっていうのはまた違うので、
いやー、ついて回るよネットでそんな拡散されたら、まあね、じゃあだって名前も分かってるんだったら、その両親とか家族とか居場所とかも全部分かるわけでしょ、うん、もうじゃあその家族だってこれから人生やりにくいじゃん、
まあ、特定はされてますよね。
特定されたってことは今後何が起きるかわからんってことよ、この怖い世の中で、
うん、
いくらタレント志望とはいえさ、こういう不明暗なことで有名になってしまったら、うん、その後が大変よね、うん、なんか本当にさ、酒が引き起こしたこととはいえ、うん、後味悪いよね。
だから今のほら子供たちがさ、例えば人気のなりたい職業に YouTuber っていうのが上がってるっていうのがちょっと話題にもなってるじゃないですか。まあ、昔からその歌手とかさ、タレントとか女優とかっていうのは憧れの商売ではあるんだけれども、ある程度こう成長していくにつれて、それこうになるためにはこういうリスクがあるんだっていうことをなんとなく分かっていかないと。
YouTuber が憧れてるのは単純に楽してお金稼いでるってイメージが強いからでしょ、
うん、まあ、もちろんそれもあるんだけども、うん、でも今時の子供たちってすごくするのがすごくって、あれは楽してないってことをちゃんとしてたりするんだよね。
そうなの、
うん、実は。でも有名になりたいっていうのって子供の頃って割と皆が持ちがちな夢だったりするんだけども、 まあ、有名勢なんていう言い方もしますけども、顔が知られる怖さ、顔が売れる怖さというのは、まあ、今の世というか今の時代では大変にリスキーなものなんだということをね、
リスキーですよ。
ああいうことがあるたびに思いますけどもね。
だいたいツイッターでブスってあのつぶやいてるだけで名誉毀損かなんかで訴えられた人いるんでしょ、うん、っていうぐらい世の中怖いですからね、うん、迂闊なこと言えませんよ、ね。
まあ、そんなこと言いながら我々もこんなことやってるわけですけどもね。
今までクレーム、まあ、多少のクレームはあったけれどもあの、ね、命奪われるぐらいの被害がなかっただけ幸いだよね、はい。
まあ、この場では言いたいことはできるだけ言っておこうと思ってはおりますが、は
い、でもこれからどうやって生きていくのかねって本当に思います、うんうん、ね。
さて、久しぶりの YouTube での配信の方ご反応いただいてます、遅ればせながらご紹介しましょう。小林さん、そしてサトシさん、こんばんは。
こんばんは、
ジャクソンさん、こんばんは。
こんばんは。
0時過ぎまで雨が降るようですというのは、まあ、岡崎というか東海地方この辺りですかね。
はい、
はい。サトシさんは先に寝ます、
はい、
ということですね。
おやすみなさい。
そしてシスアドさん、さらに、ジャクソンさんが山口は犯罪者ですよ、他のメンバーは犯罪者ではない、それだけですという、まあ、事実関係上そういうことになりますね。
でもさ、なんかなんていうの、うん、連帯責任っぽいような雰囲気に見えない？犯罪者と犯罪者ではなくても、まあ、だからそれはそれまた違うんじゃないの。別にグループみんながいた時の事件じゃなくて、いなかった時の事件なのに、うん、なかったから、あそこまで刺されるのっていう。
山口だけはなしにして、特許は今まで通り CM でバンバンやりますよ、イエーって言ったって、見る側としては、あ、これって山口がいたグループだよねっていう目で見てしまうわけじゃないですか。
だから活動は活動でそうだけど、うん、なんかあの4人、他の4人があんなに、うん、あんなになんか非難されなきゃいけないのかというか、
うん、避難はされてはいないと思うよ。
そんなに、なんかなんとなく見てて不愉快というか、うん、まあ、まあ何にしろ、まあ、こんな事件を起こした本人が一番悪いと思いますけど、でもなんかね、もうそんなのが出てくるとピュッてすぐテレビのチャンネル変えますけど、見てて気分のいいもんじゃない ね、まあ、ね、本当に、
はい。芸能界そんな話題で終始してますけども、あとは、ゴーリキちゃんがね、ゾゾタウンの
何ですか、
社長と結婚ということで。
そうなんですか、
はい、
ゾゾタウンなんですけどね、
ゾゾタウンですけどね、
着るだけで体型が測れるスーツがですね、もう SF チックで近未来的で、着ただけでピピピピって計測できるみたいに夢のスーツっていう歌い込みだったんで申し込んだんですけど、ちっとも来ずにですね、なんかやっとあの改良して発送できるようになりますとかって言ったやつがですね、まあ、全然全く違う、なんなのこれみたいなね、こんなのしか作れんのやったら最初からこれの注文取れよっていうぐらい、もう騙された感が強くってですね、できもしないことで予約取れないよとかって思ったらね、まあ、そういう会社なんだろうなと思って見てますけど、ゴーリキさん、そんな社長と結婚して大丈夫ですか。
まあ、別にね、会社は
いや、ビジネス的にね、
プライベートジェット持ってるって噂じゃないですか。
まあ、別にプライベートジェット持とうが何しようがいいんですけど、こういう商品を提供するって言って、で送料だけの200円を取っといてですね、その後もしつこくしつこくクーポンの割引券のメールを送ってくるぐらい個人情報を取ってですね、何ヶ月、2月に発送するとかって言ったのが未だ来ずに、改良版でこういうのになりますっていうのが全く違うものでね、これは商売としてどうですか、あなた商売の道理もないでしょみたいなね、ちょっとおかしいですよあの会社本当に、
はい。
なんか、
まあ、あとは石原さとみさんもね、何やら青年実業家と、
みんなお金に目がくらんだんじゃないの。
別にいいじゃないですか。
別にいいんですけどね、あのちょっとやっぱゾゾタウンの、ね、商売のモラルと道理が、ね、全く感じられないのがね、なんか呆れてるって感じ、はい。
そんな中、明美さんの方で、まあ、冒頭もう少しですけども、何か今週気になったニュース軽くあります？
気になったニュースですか、うん、今週ないですけど。
ないですか。
なんかありますか。
いや、いっぱいあります。今週というか、まあ、この3週間、
まあ、大概出たんじゃないですか。
そんなことですかね、
はいはい。
私の中でかなりショッキングなニュースがこのニュースでございました、はい。しばらく前のニュースになるんですけれども、ポーランド、
は
あ、こちらで、液状のチョコレートを積んだタンクローリーが横転、そして、高速道路上でその横転したタンクローリーから溢れ出たチョコレートで、道路が固まるというニュース、ショッキングなニュースが
固まっちゃったの。
固まっちゃいました。
気温何度だったの。
こちらですね、ポーランドの9日ですね、液状チョコレートを運搬していたタンクローリンが、横転し、なんか、ね、中央分離帯に突っ込んで倒れちゃったらしい。
運転下手くそやったよね、
うん、で約12トンのチョコレートが道路上で、まあ、散乱というかそこに流れ出て、
ほうほう、
固まるというニュース。
で気温は何度ですか？
チョコレートの厚みは5センチ、上から見るとまるで巨大な板チョコのようで、消防署の局員が雪よりも始末が悪いという、そういうことで撤去まで大変時間がかかったという。
で気温は何度だったか感じ
ないんですか？気温まではないですけども、
固まるということは、まあ、そこそこの気温だと思うんですけど、まあ、
ポーランドですからね。
その辺を書いて報道しないと、なんで固まったかわからないじゃないですか。
で、あのほら、ちょうどさ中央分離帯にぶつかってるんで、うん、両側の上り車線下り車線両側ともの3車線すべてを塞ぐというね。
でも固まったんだったらさ、ショベルカーとかでガーって取ればいいじゃん。
これがねなかなかねか、うん、厳しい。あのちょっとした映像もあのニュースサイトなんかでも載ってて見たんですけども、なかなか厳しそうでしたよ。
何個のカカオ豆がダメになったんかね。それはね、もったいない話やね、
う
ん、
ね。まあ運転手は軽い怪我ということで、事故は今調査中というふうになってるんですけども、まああの皆様ちょっと気になれてたら、ポーランドチョコレートなんていうふうでググっていただくと、あららという、そんな惨劇の状況が見て取れますので、ええ、あの取材に行った方なんかも靴がもうチョコレートコーティングされて、
お、
あとはあの身動き動きが取れなくなってたりとかね。
あ、そう、
なかなかですよこれ。どうですか、
うん、大変だね。
はい、
はい、
私今週気になった、今週というかここ最近で一番気になったニュース、はい、がこれでございました。
あ、そうですか、はい、はい。
さて、それではまた後ほど、時間があったら、そんな、ね、ここのお休み間にやったことなどお話をしてみたいと思いますけども、皆様からのメールもたくさん届いてますので、まずはそちらご紹介していきたいと思います。先に、ジャクソンさん、 TOKIO の谷、他の人たちは何も問題ないわけで、むしろあの会見に対して違和感がある、必要ないのではないか、非難されるべきではないというマスメディアの論調になっていった感がありますが、 TOKIO を、表立って非難していた人たちっていましたっけ、というようなありますけどもね。まあ TOKIO を表立ってというか、まあやはりその連帯責任、これあのパックマックのパックンでしたっけ、
ほう、
英語に訳せないって言ってましたね、
連帯責任、うん、あ、そうなの。
まあ連帯責任というか、その現象自体をなかなかこう英訳するのができない、まあ、そういう概念というか言葉自体
ないの、外国には連帯責任という概念が、うん、へえ、
ということで、まあ、あの会見、まあ、若干違和感というかね、どうなんだろうという気は、まあ、ありますけどもね。ただまあアイドルとは言ってもみんな割といいおっさんなわけでして、
それはいいおっさんでしょう
ね。一番城島くんなんかは俺らと同じぐらいだもんね、下手するとね。
ああそう、
確かね、ちょっと下ぐらいだもんね。
酒に溺れるぐらい辛い人生なんだと思ったんですけどね。
いや、まあ、辛いから溺れたわけじゃないと思いますけどもね。
まあ、でも逃げたかったんでしょ。
いや、好きだったんじゃないですか。
いやいやいや、好きな人ってアル中になるの。
なるでしょ、そりゃ。
なんかちょっと違うような気がするけど、そ、好きだからアル中になるの。好きだと節制できないの、ある程度。
だから好きっていうことと、
まあ、まあいいか、これはどうでもいいですもんね、うん、そうだね、はい、そんなね、過去の事件はね、暗くなるような話は。
カエさん、アスファルトごと剥がして舗装し直したがいいですねっていう。
ああ、ね、それそうですね、うん、チョコレート会社に請求してね、
はい、
そしたらショベルカーでガーって削れるもんね。
こうだから水で流そうとしても固まっちゃうと、もう水で流れなくなっちゃうから、
だから気温何度って聞いてるじゃん。
だから熱湯とか持ってこないといけなくって、うん、なおかつこの周りがさ、茂みというか草原みたいな風だったから、そこへの環境の汚染的なものもあるだろうしね。
別にチョコレートぶちまけたぐらいで環境汚染にならないでしょ。
12トンのチョコレートがぶちまかれたらそこは環境汚染でしょ。
だからといって別に植物が全部死滅するわけじゃない。
全部じゃないけども、そこの周辺はえらいことになる、
うん、いいじゃん、そんな1キロぐらいでしょ。そんなもそのままにしとけばいいじゃん。
また、どうぞ皆様、チャットの方書き込みお待ちしてます。あのちょこちょことご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。ではでは、参りましょう。こちらの方から 随分とね、あのタイミングが逸してしまってますので、あ、まあ、そのあたりはあの片目つぶって言ってか片耳つぶって聞いていただければと思いますけども、ホイホイさんのメールからご紹介しましょう。タイトルの方は仮想通貨がうさんくさいのではというようなタイトルでいただきました。ホイホイさんってどんな人、それは秘密です。ホイホイさんって変な人、それは本当です、という、これは、書き出しが思いつかなかった時の私の上トークです。今回は困って使ったホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
ありがとうございます。お待たせしましたですね、はい。朝鮮半島では思いがけないことが起こっています。本当なら良いのですが、北朝鮮のミサイルならぬ日本ですが、 JAXA は3月27日2月に、鹿児島県から打ち上げた電柱サイズのロケット SS5205号機が人工衛星を軌道に投入した最小のロケットとしてギネス世界記録に認定とされたと発表しました。この SS520 というのは全長約 9.5メートル、直径は 0.5 メートルの3段式で電柱とほぼ同じサイズです。東大が開発した重さ3キロの超小型衛星タスキを宇宙に運んでいます。明美さんに質問です。今まで人工衛星は何個ぐらい打ち上げられたでしょうかとありますけども、どれぐらい、まず打ち上げられたというか地球上の周りを回ってるというか、
どれぐらい、1000個ぐらい、
あ、うん、まあ、ちょっと想像が追いつかないですよね。かなり多いだろうなというイメージはあると思いますけども、
は
あ、ね、ホイホイさんのメールからすると、まず打ち上げられた人工衛星は約5000機だそうです。で、昨日テレビちらっと見てましたけども、4400機ほどが人工衛星現在地球上の周りを、まあ、静止衛星もろもろいろんな衛星が飛び交ってるということらしいですよ。
そうなんですか、うん、
さて、仮想通貨に対して私は未だうさんくさいものを感じてなりません。1月に580億円という巨額な仮想通貨 NEM を流出させ、サービスを停止、順次、再開していたビットコインですが、2018年2月から3月の業績の見込みは売上高が20億円、営業利益が5億円の黒字というのです。コインチェックの2018年3月期の 業績概要が26日に発表されました。売上高は626億円、営業利益は537億円、不正流出問題での補填で、まあ、保証で473億円の特別損失を計上しても、税引き全利益は63億円ということです。普通の企業では考えられない営業利益率と思いませんか。相場高騰による仮想通貨バブルで売上高は前年比で60倍に拡大していたのです。株価の暴落したアメリカでのブラックマンデーと同じような予感が、多くの仮想通貨を持っている人たちが示し合わせて必要のない売り買いをして、価格を釣り上げているのではないかとする思いがしてなりません。なおコインチェックはネット証券大手マネックスグループに買収されています。ではではといただきました。ホイフさん、大変本当にお待たせしました。メールいつもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、後半は、仮想こちらの話題ですけども、
はい、
明美さんの方からは何か。
仮想通貨ですか、
うん、
やったことないからよくわからないですけど、うん、まあでもみんなお金を目指出すことに必死だからもういいんじゃないですか。自分でリスク張って投機してそれでね、うん、稼いでるんだったら別に問題ないんじゃないですか、
まあ、いわゆる投機というのはたくさんの商品、まあ、デリバティブな的なものも含め、はい、まあ、様々あって、それぞれにいろんなものが投資債、ね、対象になっているというのは皆さんもご存知かと思いますけども、ただその中の一つがこの仮想通貨であって、でことさらそれが、まあ、その多分売り買いのしやすさとかあと値上がり感の高さなんかもあって、これだけ人気になり、そしてそれを取り扱っている、まあ、大元というかね、そこがこれだけの順、もうちょっと信じ、まあ、本当に信じられないこの売上率というかあの利益率になっているということでしょうけれどもね、どこまでいくんでしょうかね、
うん、だから 通常の商売の発想では考えられないレベルでお金が動いてお金が残るわけでしょ、うん、だからやっぱりリスキーな分儲かるときはいいんじゃないの、うん、としか思えないですけど、やったことないから何とも分からないし、うんね、そんな世界知らないので、うんまあ、何とも言えないですけど、マネックスが買ったんだったっけ。
そうですね、
やっぱりね、自分たちで一から立ち上げるよりも金融庁がいろいろ厳しくなってきてるでしょ、うんはい、そのせいもあって自分たちで新規で作るよりは買った方が早いっていうことで、うん、安い買い物かどうかは分からないけどもう買ったみたいな、そんな報道の仕方されてたけど、うん、あのね、テレビ東京の BS でね、夜10時から小宮悦子さんがね、
はい、
やってる番組が面白くってね、
うん、やってますね、結構
結構ね、コメンテーターがね、地上波には出てこない人たちがね、うん、自由に喋ってるんだけど、うん、すごいね、物の見方が面白いの、うん、でそれ録画してて見てるんだけど、それのマネックスのことも言ってたんだけど、まあまあね、やっぱり仮想通貨って誰が保証するのっていう、そもそも私がその謎に思ってるところは解決しないんだけれども、でもやっぱりそれでそこまでみんなが熱狂してるってことは、もうなんか魅力あるんでしょみたいな、うんまあ、別に私関係ないからいいけどみたいな、うん、そんな感じですけど、
ねうんまあ、これもちょっと遅き用意してしまったので、ここで付け加えのようにお話をしますけども、このお休みの間私映画一本見てまいりました。まあ、本当にこの仮想現実というところの世界の、お話、大変話題作になってます、レディープレイヤー1という映画、スピルバーグ監督ですね、こちらの映画、まあ、話題性の中にはこう今までありえなかったいろんなキャラクターが、この映画に一挙演出出場してる、もう著作権とかその辺が全部こことここが一緒に出てるのみたいなね、なおかつ日本のキャラクターもたくさん出てまして。
あ、そうなの、
はい、
そんな自由な作品だったの、
うん、で、まあ、原作ありきで、原作の中でもそういったいろんなキャラクターが出てきて、まあそれは小説の話だからまあまあねっていう話だったんですけども、映像化は無理だろうというところで、ただやはり、名前がでかいビッグネームのスピルバーグさんで、スピルバーグ監督が作るならということで、かなりのそういったパテントを持っているところが協力というか、OK を出したということで、まあ、話題になってますけども、日本のキャラクターなんかですとキティちゃんが出てたりとかね、ガンダムが出てたりとか、ゴジラが出てたりとか、あとはキングコングが出てたりとか、まあ、本当にさまざまなキャラクターが、そういったいわゆる垣根を越えて集合してて、多分 DVD なりを出てゆっくり見ると、こんな片隅にこんなものがあってのがたくさん散りばめられているという、映画を一回見たぐらいではもう全然把握なんかできないぐらいの、そんな、もうごった煮のような言葉悪いですけども、そんな映画です。こちらの映画、今言いましたいわゆる近未来の世界のお話でして、時は2045年だから、まあ20年後30年後ぐらいの世界ですね。そこはやはり貧富の差というのがもうかなりかけ離れたような状況になり人々はいわゆる仮想世界で、まあ、ゲームの中に入って、そこでこう賞金を稼いだりとか、そこでお金を稼いで、まあ、生活をしたりとか、まあ、というようなそういう世界なんですね。見てますとちょっと気になったのは、まあ、当然すごいよくできてるし面白い映画だし、明美さんみたいにキャラクター知らなくても十分楽しめる映画なんだけども、気になったのは今ほら VR ってあるじゃないですか。
バーチャル、
バーチャルリアリティ、
はい、
でこれってどういう風にやってます、今
メガネするの。
そうですね、
大きいゴーグルみたいなやつするんやね。
今現在、まあ、プレイステーション4とか、まあ、さまざまなところから出てますけども、現在バーチャルリアリティを楽しむというのがかなりね身近なものになってきて、割とスキーの大きめのゴーグルをかけるようなそんな風で、映像が360度ね、右を向けば右、左を向けば右、左というそういう、かなり性能が高くなってきてるんですけども、まあ、それの進化版っていうのがこの世界では あるんですけども、でもまだゴーグルなのね、その世界でもね、まあ、当然小さくも軽くもなってるんだけども、でもゴーグルっていうところが、うーん、これはどうなんだろうとちょっと思ったりもするんですけども、あとはまあさっき言ったように、そのさっき言った映画の魅力としては、その仮想現実の世界で、どうやってお金を工面するとか、そんなやり取りがあるんですけども、こう大きな巨大なところと、まあ、あとは個人のチームが戦うみたいな、そういうよくありがちな体制なんですけども、その大きなところっていうのがいろんな研究チームを持っていて、一つはそのオタク文化を研究するチームっていうのがあって、そこのね、キャスティングの方、別に有名な俳優さんがいるわけじゃないんですけども、オタクチームをこう研究してる人々がこう集うラボみたいなのがあるんですけども、そこのキャラクターというか、そこに出てる出演者の方がいかにもアメリカのギーグというか、オタクという俳優さん、姿形も背格好とかそういうのがあって、あ、なんか、あ、アメリカのオタク文化ってこんなもんだよねっていうのもちょっと思ったりとかね、まあ、見どころはたくさん本当面白い映画ではあるんですけども、まあ、そういうことからするとこの仮想通貨っていうのも、まあ、そういうところにどんどんとこう集約されていくんだろうかなということと、あとは現在今普通にお金がやり取りされている、確かに前から言っているように日本というのはやはり現金主義というのがまだ若干残っているんですけども、はいはい、うん、まあ、これもひょっとすればそれこそ相場、いわゆるプリペイト的なものとか仮想通貨的なものに切り替わっていくのかなという気も。
結局さ、今電子マネーとかいろんなポイントとかでみんな頑張ってるけれども、うん、もうちょっとなんかバックがしっかりしたところで、うん、もうちょっとなんか集約されないと使いづらくない、うん、っていうのは思うんですけどね。もうだから、まあ、T ポイントだとかなんたらポイントだとか、ポイントだと T ポイントと何が主流だったっけ、
ポンタですか、
ね、あ、ポンタが主流でしょ、うん、でもこれコンビニ系でしょ、で私が愛用している楽天市場なんて楽天ポイントがさ、その辺で使えるようにもなってるし、その辺の街中のお店でも提携ショップだったら楽天ポイント貯まるようになってるし、あと交通系のさ電子マネーとかもあるじゃない、うん、でその他もさ携帯会社が独自でやってるなんかマネーっぽいのもあるじゃない、でそんだけいろいろあるとさ、やっぱお店側もそれだけに対応するのも大変だし、なんかもうちょっとまとめてよみたいな、うん、ふうにちょっと思うんですけどね、うん、私は、
まあ、当然今その、うん、購入した時のポイントとか、まあ、いろんなポイントっていうのもあるんですけども、うん、まあ、いわゆるその、今日本銀行券ということで、はい、政府が発行しているところの
政府が電子マネーやりゃいいんだよ
にのアンチテーゼとして仮想通貨が出てきてるという側面もあるじゃないですか。
でもさ、その仮想通貨は誰が保証するのっていうところがやっぱり最終的に納得いかないから、
うん、まあ、うすらぼんやりした知識ではみんなで相互にそこは監視してる世界なんですよっていう話になってるわけじゃないですか。
だからさ、まあ、その世界はその世界で盛り上がって淘汰されてどっかが生き残るとは思うんだけれども、普通の人はやっぱりなかなか仮想なんでしょっていう言葉も悪いよね、うん、実物ないんでしょって、どうすればいいのみたいなっていうところから、やっぱりさ日本国が保証した電子マネーとかさ、なんかそういうのがないとなんかね、うん、ちょっとやりづらいよねみたいな。
価値の逆転というのは割と相場起こるのかもしれ
ない、ね。まあ、だからさ、結局新興国っていうところほどその貨幣が信用度が不安定だから電子マネーに一切決済が移っちゃってるっていうのを見ると、うん、日本もいつかは逆転するんだろうなとは思うんだけれども、うん、それでもさ、いまだに地方のスーパーは現金しか使えないっていうところがあるような世の中で、みんながじゃあ一斉に変われるのかとなったら、日本系の流通やめますぐらいのことを言わないと変わらないんじゃないのって密かに思うんだけど、いつかそんな日来るんかな、お財布持たなくていい時代とか来るのかな。
まあね、これも前ちらっと言いましたけども、無人のコンビニなんてのもね、できてきたりもしてますし、
そう、よっぽど人手不足なんだね、うん、
あとはほら、この前ドンキホーテ夜中に行ってちょっと驚いたじゃないですか。
何が？
こう陳列棚が外のまで 全部ガーッと出ちゃってて、
あ、夜中の11時ぐらいに行ったって、別に外にもう商品がいっぱい陳列してあったって誰も盗まないような平和の国日本、う
ん、まあ誰、うん、ね、当然その防犯カメラ的なものあるんでしょうけ
ど、あんな暗い中の防犯カメラ映るんやろかっていうぐらい、あの、なんていうの、照明も当ててないようなところに陳列してあって誰も盗まない、
はい、
めちゃめちゃ平和の国日本
ね。なんかもう帰りかけにティッシュボックスプイッて持って帰っても
全然分からへんよ、あんな本当になんか買い物してさ、買い物したような手で持ってっても分からんぐらい安全なのに、じゃあそうなるとさ、無人コン決済って言ってもあれはもう無理になるよねっていう、もうちょっと店全部店の中から出たら決済されるような仕組みになると、あ、じゃあこれできないじゃんとかさ、やっぱりなんかお会計した時にありがとうみたいな言うのもなくなるわけでしょ、うん、つまらんよねそれね、レジの人と仲良くなってちょっと喋るっていうそういうおばさんじみた楽しみもなくなるわけだよね、
後ろで下打ちされますからね、
つまらんね、並んでると、そうなん、並んでない時しか喋らんわ、並んでる時なんて喋るわけない、相手も忙しいんやで、
世の中のこう発想とか、常識というのは意外ともろかったりするというのが、そうそう、ここ最近我々肌見て結構感じてると
、あ、でもさ、最近すごいさ、ね、嫌なことあるんだけど、うん、セルフレジとかでお釣りがくしゃくしゃのお札出てくるのどえらい嫌なんやて私だからさ、そのセルフレジで作る会社もくしゃくしゃ の, レジあの紙幣は出さないようにちょっと考えてほしいんですけども、本当にげんなりする、銀行の ATM は M はさ、よっぽどそんなくしゃくしゃの汚いお札出てこへんけど、
だからそう、その紙幣というもの自体をなくしましょうというところに、
やだ、いいじゃん、綺麗な紙幣ありがたいじゃんくしゃくしゃの紙幣って言うだけで価値が判定する
わ、だから綺麗だ汚いだっていうことは価値観としては全く無意味な、
いやいやいや、日本人の中ではやっぱりあるわけじゃん、ね、
だけど
汚いお札出てくると変えてってみんな言うじゃんね、
いや
言
いません、
いや私は言いますよ、だからね、セルフレジでね、本当に1万円札崩れて帰ってきたお釣りの千円札がぐっちゃぐちゃなのが出てくるともうげんなりするから、もうセルフレジメーカーそれもちゃんと判別して跳ねるようにもう考えてくださいよ、本当に嫌だあれ、
世の中は日々刻々とというところのお話になったかもしれません、はい、ということでホイホイさんメールありがとうございました、
ありがとうございます、
ではもう1つご紹介してというか、これ古い話になっちゃうんで、あのトントンと言って新しいところでがっつりやろうかなと思いますけども、
それは私たちの都合でしょ、
いやもうスチルですよ、
でしょ、
新潟のレオナさんのメール、ごめんなさい、これもね、チューリップ咲いてますというようなのが4月の29日にいただいております、もうチューリップも終わってしまったかもしれませんが、ヒデさん、キミさん、全世界のリトラジファンの皆さん、今日はごめんなさい、昨日はとありますが、これ4月28日19度、そして、29日は、24度、そして明日は25度の新潟からレオナです、皆さんのところはどうでしょうか、5月3日4日あたりはまだ寒いようですね、さて、さすがにソメイヨシノは散りましたが、八重桜とチューリップが咲いていますということで、新潟は万代橋でチューリップフェスティバルというのが、まあ、これもう終わってしまったんでしょうけども、開かれていたようです、
綺麗ですね、
うん、幼稚園だの小学校だので育てたのを橋に並べています、他にもたくさんありますということで、新潟のチューリップということで、チューリップ祭りなどもね、各地で行われているようでして、
へー、
はい、結構日本海側じゃない、ん？日本海側か、うん、まあ、チューリップをね、育てるのに適するところが多くって、
あ、そうなの、富山のチューリップ公園綺麗だったもんね、
富山ね、
うん、
とか、あとは鳥取なんかもね、結構有名だったりします、ね、
え、何、土と気候がチューリップに合ってるの、
多分ね、日本海側のやつが、あのチューリップって一回咲かせなきゃいけないんだよね、球根を育てるためには、
ていうかさ、富山県の砺波ってチューリップの球根の生産地でしょ、
うん、そうそう、そ
んでチューリップ公園やってるやんね、うん、ってことは他でも作ってるのかな、
だからあちら方面は結構いいのかもしれません
が、土がいいのかな、なんだろうね、気候なのかな、
それにちょっとちなんだ話で、新潟県そして富山県も県の花がチューリップなんだそうです、
そうなんですか、
う
ん、
どちらも日本一と言ってますがどうなんでしょうかね、まあ、これはほら出荷量とかさ、生産量とかさ、
もういいんやって両方日本一で、もうそれでいい、
昨日見た限りでは田んぼの半分ぐらいに水が張られていました、毎年連休が終わると田植えが終わっています、岐阜とか愛知とかではもうちょっと遅いんでしたよね、これから梅雨になるまでが新潟の一番いい季節です、6月になると佐渡観蔵祭りなんていうのもあります、海も荒れないので佐渡観光もいいですよという風で、この観蔵というのは飛島観蔵という黄色の、お花が一面に、咲く
花の名前なの、
そうですね、でこの群生は日本一の群生とされてて、日本屈指のこの景勝地としても有名なんだそうです、
そうなんですか、
知らないことたくさんありますね、
自然が豊かですからね。
佐渡島、うん、ってのもちょっと一回行ってみたい。
佐渡島は金山銀山でしょ。
ああ確かにね、
行ってみたいね。フェリーで2時間ぐらいなんでしょ、うん。まあ、でも新潟とか行ったことないから ね、まあ、いつか生きてる間に行きたいね。足腰丈夫なうちに、はいはい。
今年のアルビレックス岐阜戦は今月に岐阜、そして新潟では9月なので、サッカーのついでになんてなりませんね。またメールしますというふうにいただきました。レオナさん大変遅くなってしまいました。メールありがとうございました。
ありがとうございます。ヒデさんがお休み取れないから旅行は無理ですよね。
なかなかね、今
全然休み取れないもんね、はい、予定立たないし。
アルビレックスね、ちょっと苦戦というか、もうちょっとこう抜けるかなと思ったらそうでもないところ
にいますけど、苦しんでるの、
はい。岐阜は5月にあるのかな、確かね、
あるんじゃない5月に、
ね、はい。で新潟は9月という、
そんな9月の新潟も良さそうやね。
いいですね。
10月になるともう寒いような気がするけど、
5月の新潟だと食い物がうまそうですね。
あ、新米、
うん、
新米、
あとお魚とかね。
あ、いいね、はい、いつか行きたいね。
あとは農産物なんかもね、
何食べても美味しいでしょ、新潟は、
ね、うん、新潟我々まだ足を踏み入れたことがないので、一度はね、本当ちょっと行ってみたい
ね。行ってみたいね、
はい。こうやっていつもメールとか、ね、レオナさんから教えてもらうと、はい、そういうの聞くたびに
食べたいよね、
行ってみたいところの一つはありますけどもね、うん、はい。またちょっとこれに懲りずに新潟情報などよかったらまた教えてください。レオナさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
そんなこんなお話をしておりましたら、あっという間に1時間となってしまいました。久しぶりに2部制とさせていただきます。後半メールご紹介、そして、もうちょっと我々、のお話も聞いていただければと思いますので、ずいぶん久しぶりですが、今回は2部制、まずは前半ここまでとさせていただきます。ではここまでのお相手は私ヒデと
ケイミでした。
後半のアネックス続きます。